人生の新しい視点に気づく30のことだ。その1、叱られた時はこう考えよう。叱られなかったらもっとひどいことになっていた。あなたは今日叱られました。ムッとしました。落ち込みました。嫌な気持ちになりました。そんなに叱らなくてもいいじゃないかと思うこともあるかもしれません。厳しい言葉で叱ってくる人がいるものですね。しかし叱られたということは何か間違ったことをしていたということです。ルールを破っていたり、方法が間違っていたり、人に迷惑をかけていたり、それを知らなくてつい NG な行動を取ってしまうことがあるものです。叱られた時はこう考えてください。叱られなかったらもっとひどいことになっていたと。もしその人が叱ってくれなかったらどうなっていたか想像してみてください。損をしていたいかもしれません。大事故につながっていたかもしれません。間違いに気づかないまま今も恥をかき続けていたかもしれません。取り返しのつかない事態に発展していたかもしれません。それはそれで辛いことです。叱られることは辛いことですが、大きなトラブルで痛い目に遭うのはもっと辛いことです。考えようによっては、叱られたおかげで未然に大事故を防止できたとも言えます。叱られたおかげで自分の過ちに気づけた、未然に大事故を防止できたと思えばいいのです。叱った人にはムッとするのではなく感謝するのが正解です。叱られた時は叱られなかったらもっとひどいことになっていたと考えましょう。叱ってくれた人は鬼ではありません。鬼の顔をした神様なのです。叱られた時は叱られなかったらもっとひどいことになっていたと考える。人生の新しい視点に気づく30の言葉。その2、原稿不一致はいつの間にか起こるもの。睡眠は大切と言いつつ毎日夜更かしをしている人がいます。水は貴重だよねと言いつつ水を出しっぱなしにする人がいます。健康は大事だよねと言いつつ年1回の健康診断を受けない人がいます。つまり口で言うことと実際の行動とに矛盾があるということです。これを原稿不一致と言います。原稿不一致は知らず知らずのうちに起こるものです。もちろん本人に悪気はありません。わざとやっているわけでもないのです。自分でも気づかないうちにいつの間にか原稿不一致になっていることがあるものですね。自分の生活を振り返ってみてください。言っていることとやっていることが不一致になっていることはないでしょうか。私は大丈夫と思いますが、油断は禁物です。自分ではなかなか気づけませんが、ふとした時気づくことがあります。自分で気づくこともあれば、人に矛盾を指摘されて気づくこともあります。あれこれって私の発言と行動は矛盾しているかな。自分の振る舞いに原稿不一致があることに気づいたら、原稿一致になるよう修正しましょう。自分の言葉通りの行動を心がけるのです。睡眠は大切と言っているなら、夜更かしは避け、早寝早起きを心がけましょう。アラームをセットして決まった時間になれば睡眠を促す方法もあります。水は貴重だよねと言っているなら、こまめに蛇口を閉めて節水に努めましょう。節水用の蛇口やシャワーヘッドに取り替えるだけで自動的に節水を実現できる方法もあります。購入費用はかかりますが、長い目で見れば節約にもつながります。健康は大事だよねと言っているなら、年1回の健康診断をきちんと受けましょう。少しだけ重い腰を上げる必要がありますが、自分にビシッと鞭を入れます。難しいことではありません。受診の予約を入れてカレンダーに予定を書き込みましょう。少し面倒に感じることもありますが、原稿一致の実現には意識的な努力が欠かせません。意外とやればできるものです。原稿一致を心がけることで少しずつ振る舞いが洗練されていくのです。自分の振る舞いに原稿不一致がないか振り返ってみる。原稿不一致に気づいたら、自分の言葉通りの行動を心がける。人生の新しい視点に気づく30の言葉。その3、二択の多くは実は4択である。日常では二択の場面に遭遇することがあります。 A と B の選択肢があったとき、どちらを選ぶかです。それぞれ比較してどちらにしようか慎重に吟味します。しかし二択だからといって本当に二択とは限りません。実はここにもう二つ別の選択肢が隠れていることに気づく必要があります。一つ目は A と B の両方という選択肢です。一方を選択するのではなく両方を選びます。両方を選ぶことが許されるシチュエーションもあるでしょう。あるいは一方しか選べないと思い込んでいることもあるかもしれません。どちらか一方を選ぶより両方を選んだ方が良いこともあるのです。もう一つの選択肢は見送りです。つまり A も B も選ばないです。 A と B の選択肢があれば一方を選ばなければいけないように感じますが、錯覚です。どちらもピンとこないなら無理に選ばず見送ればいいのです。見送ることが許されるシチュエーションもあるでしょう。あるいは見送れないと思い込んでいることもあるかもしれません。無理に一つ選ぶより見送った方が良いこともあるのです。例えばレストランで肉料理と魚料理があるとします。どちらか選ぼうと思いますが、状況によっては両方選ぶというのもありでしょう。どちらも食べたくて迷って仕方ないなら両方選べばいいのです。お財布や空腹具合と相談して OK なら両方選ぶのが正解ということになります。一方肉料理も魚料理も両方ピンとこなかったとします。そういう時は何も注文せずそのまま退店するのありです。注文前であれば問題ありません。食べようと思って入店したもののメニューを見て期待外れの時もあります。見送れば余計なお金を使わずに済むのです。日常には二択の場面が数多く存在します。二択の多くは実は四択であることに気づく必要があります。 A を選ぶ、 B を選ぶのほか、両方を選ぶ、どちらも選ばず見送るという選択肢です。頭を柔らかくして今の自分にとってベストな選択肢を選びましょう。意外な選択肢が正解ということもあるのです。二択は実は四択であることに気づく。人生の新しい視点に気づく30の言葉。その4、待ち時間は怖くない。病院は待ち時間が長いから嫌という人がいます。病院では行ってもすぐ見てもらえるとは限りません。待たされるケースがほとんどです。特に大きな総合病院では長い待ち時間の傾向が顕著です。予約した時間に行っても前の患者さんの進み具合があって意外と待たされるケースも珍しくありません。きちんと予約時間に合わせて行ったのにこんなに待たされるなんてと不満に思う人もいるでしょう。待ち時間が嫌だと言いますが、簡単な解決策があります。結局のところ暇つぶしのネタさえあればいいのです。それだけのことかと思いますが、それだけのことです。本を読んだり、ゲームをしたり、ニュースをチェックしたり、学校の宿題をやったり、暇つぶしのネタはいろいろありますね。スマホを使った暇つぶしなら携帯用充電器を持参すればバッテリーが切れる心配はありません。 延々と何時間でも暇つぶしができてしまいます。機密事項に触れない範囲なら仕事をするのもありでしょう。病院に限った話ではありません。レストランやテーマパークの待ち時間も暇つぶしのネタさえあれば全く平気です。こう考えると待ち時間の問題なんて些細なことです。問題のようでいて問題ではありません。1時間でも2時間でも平気です。上手に待ち時間を利用すればむしろやるべきことを片付けるチャンスとも言えます。有意義な暇つぶしがあれば長い待ち時間もあっという間です。楽しいことに集中しているときは時間が過ぎるのも早く感じられますね。長い時間も一瞬です。その法則を待ち時間に活用すればいいのです。待ち時間は暇つぶしのネタさえあれば怖くないのです。長い待ち時間は暇つぶしのネタを準備して有意義に過ごす。人生の新しい視点に気づく30の言葉。その後、アウェーで力を発揮できる選手はあるスキルを身につけている。野球、サッカー、バスケットボール。プロ選手のプレーを見ているとアウェーで力を発揮する選手がいます。高いパフォーマンスを発揮して大活躍するのです。普通は逆です。アウェーは敵地であり慣れない環境でもあるのでパフォーマンスを発揮しにくい傾向があります。自チームの観客は少ない一方、相手チームの観客の方が多いもの。相手チームの応援は賑やかで活気に満ちている一方、自チームの応援は少しおとり気味です。ブーイングを受けやすい傾向もあります。ブーイングを受けると嫌なノイズ音が響き渡ります。こちらが点を取るたびにブーイングが沸き起こり、逆に点を取られると拍手が沸き起こります。ところがその選手は違いました。アウェーでもホームと同じくらい調子がいいのです。なぜアウェーでも力を発揮できるのでしょうか。そういう選手は皆あるスキルを身につけています。ブーイングをパワーに変える技術を身につけているのです。ブーイングがあったとき、非難されているではなく応援されていると受け止めます。そういうふうに心の中で解釈の転換を行っています。つまりネガティブに受け止めているのではなくポジティブに受け止めているのです。そのためアウェーでブーイングを受ければ受けるほどやる気やパワーをもらえ力が湧き上がります。応援されている、背中を押されている、観客から愛されていると受け止めます。ますます気持ちが盛り上がりハイパフォーマンスを発揮するのです。自チームの応援だけでなく相手チームのブーイングからもパワーをもらうという状態となります。ブーイングでパワーを奪われるどころか逆にパワーをもらっている状態です。ダブルパワーを実現できます。だからアウェーに強いのです。アウェーに強い選手は皆このスキルを身につけています。ブーイングはネガティブに受け止めるのではなくポジティブに受け止めましょう。スポーツでは思い込みも大切ということです。ブーイングはコントロールできませんが、受け止め方はコントロールできます。ブーイングを受けたらチャンスです。観客からのあらゆる声を応援と思えばいいこと。ブーイングを応援と受け止めてプレーする選手が強いのです。観客からのブーイングは非難されているではなく応援されていると受け止める。人生の新しい視点に気づく30の言葉。その6。航空券が安く手に入るから旅行に行くこともあっていい。ある航空会社のウェブサイトでセールが始まりました。期間限定で航空券が安く手に入ります。セールでは時々信じられないほど安くなっていることがありますね。2割引き3割引きは当たり前です。時には半額だったりそれ以上に安くなっていたりすることもあるから驚きです。激安ともなれば魅力を感じずにはいられません。航空券を安く手に入れられるチャンスに恵まれたらどうするか。思い切って買ってしまいましょう。旅行に行くから航空券を買うではなく、航空券が安く手に入るから旅行に行くというパターンもありです。普段と逆のパターンですが、それはそれで面白くてユニークな旅行感覚を楽しめます。有給の申請は後からすればいい。もう航空券を買ってしまいましたと言えばなんとかなります。航空券が安く手に入る機会は貴重なチャンスです。航空券は旅行費用の中でも大きな割合を占めているので、航空券が安く手に入れられれば旅行費用の節約になります。もたもたしていると席が埋まったりセール期間が終わったりします。後から予約しようと思っているとうっかり予約するを忘れているかもしれません。前から行ってみたいなと思っているところがあるでしょう。たまたま行きたかったところの航空券が手に入りそうならなおさらチャンスです。具体的な旅行プランは航空券を取った後で考えましょう。いつもと違った感覚で旅行を楽しめます。遊びに関することなら自然と気合も入るのでなんとかなります。先に旅行の予定が決まればそれがモチベーションとなり、普段の仕事も頑張れるはずです。航空券が安く手に入るから旅行に行くこともあっていいのです。航空券が安く手に入るチャンスがあればノリと勢いで取って旅行に行ってしまう。人生の新しい視点に気づく30の言葉。その7。あなたが思う間違いは実は間違いではない。あなたはある日間違いを犯しました。うっかりしました。考えが行き届きませんでした。後になってしまったと気づき悔しい思いをするのです。しかしそれは本当に間違いだったのでしょうか。いいえ、実は誤解です。間違いに気づいています。悔しい思いをかみしめきちんと反省もできています。こんな改善ができるね、こうすればうまくいくねと次の課題も見つかりました。間違いに気づいてきちんと反省もできているなら幸いです。得られることがあるのなら間違いではないのです。では本当の間違いとは何か。本当の間違いとは間違っていることに気づいていないこと、認めようとしないことなのです。間違っているにもかかわらず正しいと思い込んでいます。あるいは薄々間違いだと気づいていながらも認めようとしないケースもあります。間違いに気づかない、また認めようとしないなら再び同じ間違いが起こります。無駄や損失が増え続けます。人に迷惑をかけ続けてしまいます。どんどん悪い方向に進んでしまいます。これこそが本当の間違いです。間違ったと気づき同じ過ちを繰り返さないよう猛省ができているなら間違いではないのです。自分の間違いは実は間違いではないことに気づく。人生の新しい視点に気づく30の言葉。その8。お一人様を寂しい人だと決めつけないこと。一人で過ごしている人がいます。一人で食事をしている人、一人でコンサートに来ている人、一人でテーマパークに遊びに来ている人。家族といるわけでも友人や恋人といるわけでもありません。いわゆるお一人様です。一人で過ごしている人を見て、あの人は孤独だね、寂しそうだねという人がいます。お一人様を寂しい人だと決めつけるのはいかがなものでしょうか。一人でいるからといって寂しいと感じているとは限りません。孤独に苦しんでいるとも限りません。心は目に見えないのでわからないだけです。寂しそうに見えるだけで実際は違います。むしろ楽しく感じていて有意義な時間を過ごしています。 心は踊っていて幸せや充実を感じていることがほとんどです。お一人様はある意味贅沢なことです。一人でいると目の前のことに全神経を向けられ集中できます。同伴者がいないので余計な気を使う必要がありません。急な予定変更も自由です。すべての体験を独り占めできます。映画、私を食い止めての主人公、黒田光子のように脳内の人物と会話をしていることもあります。一人で行動できる人は一人で行動ができるくらい精神的に自立している証拠でもあります。人に依存することなく一人で強く生きています。お一人様を寂しい人だと決めつけないことです。むしろ精神的に自立している人、人に依存することなく充実した時間を過ごせている人と思う方が正しい。お一人様もかっこよく様になっているのです。お一人様を寂しい人だと決めつけない。人生の新しい視点に気づく30の言葉。その9。ホームレスから見習う点もある。時々街でホームレスを目にすることがあります。路上、公園、駅の構内などに寝泊まりしていて、ほとんど木の耳のままの生活です。汚れが目立ったり、ひどい匂いが漂っていたりすることも多い。近づくことがためらわれ、距離を置こうとする人が多いでしょう。抵抗感を覚え、つい目を背けてしまいます。少なくとも積極的に近づこうと思う人は少ないはずです。しかし、ホームレスを否定してはいけません。どのホームレスも好きでそうしているわけではありません。事情があって、やむを得ずそういう状況になってしまった人ばかりです。なりたくてホームレスをしている人は一人もいないのです。ホームレスは目を背けてしまいがちですが、実は見習う点もあります。家がなくても生きようとします。物乞いをしてでも、人目に醜態を晒してでも生きようとしています。外は家の中とは違い、天候の影響を直接受けます。晴れの日だけではありません。雨の日もあれば雪の日もあります。夏は猛暑の日もあれば冬は氷点下の日もあります。エアコンもヒーターもありません。ホームレス生活は命に関わる時もあるはずです。もう一つ大切なことは、ホームレスは犯罪者ではないということです。お腹が空いたら盗みを働きたくなってもおかしくありませんが、その一線は越えていません。法は犯さずギリギリのところで踏みとどまっています。かつても遠い泉の水を飲まずということわざがありますが、まさにその通りです。これほど過酷な状況でありながらも必死で生きようとしています。これはなかなかできることではありません。自分に万日のことがあれば同じ振る舞いができるだろうかと考えてみてください。自信のない人も多いはずです。ホームレスをするくらいなら〇〇をすると考える人もいるかもしれません。ホームレスをするにも相当な覚悟と精神力が必要です。醜態を晒すことといい、過酷な環境といい、簡単そうですが実は相当大変なことです。ホームレスの必死で生きようとする姿には目を見張るものがあります。ある意味強いと言えます。そういったところは私たちも見習う必要があるのです。ホームレスの必死で生きようとする姿から強い精神力を学ぶ。人生の新しい視点に気づく30の言葉。その10。古いもので十分なら新しいものを買う必要はない。お金がたまらない人は余計な買い物が多いのです。買わなくてもいいものを買っています。余計な買い物が多い。本人はいいものを買った、安いものを買って得をしたとご満悦です。余計な買い物をしているから余計な出費をすることになり、お金がたまりません。良かれと思って購入したものでも余計な出費につながっていることがあります。安いものを買って得をしたと言いますが、大切な視点が抜けています。買わないのが一番安上がりなのです。毎年スマホを新しく買い替えなければいけないわけではありません。仕事でパソコンが必要だからといって最新式が必要というわけではありません。新しいものを買うとき、自分に待ったをかけてください。余計な出費のもとです。誘惑の多い世の中です。メディアでは魅力的な CM や広告を通して消費者の購買欲を煽ってきます。大量生産、大量消費の時代において消費は正義です。できるだけ消費を促そうと魅力的な CM や広告を打ち出し、私たちはいつの間にかその魔法にかかっています。気づくと欲しい気持ちが高ぶっていて、買わずにはいられなくなっています。これほど危険なことはありません。毎年スマホを新しく買い替えなければいけないように感じますが、本当にそうでしょうか。いえ、気のせいです。今持っているスマホで十分ならそのまま使い続けましょう。古いタイプかもしれませんが、支障がないなら新しく買い替える必要はありません。最新式やハイスペックでなければダメというケースは滅多にありません。仕事でパソコンが必要だからといって新しいパソコンが必要というわけではありません。管理用途のみなら中古で十分です。新品のパソコンや最新式のパソコンでなければいけないというケースが滅多にありません。ちょっとした用途なら中古で済ませましょう。わざわざ新しいものを買わなくても中古で十分ということがあります。中古であれば大幅に安く手に入ります。半額以下というケースも珍しくありません。つまり古いもので十分なら新しいものを買う必要はなしということです。新しいスマホが欲しくなったら、なぜ新しいスマホが欲しいのと自問してみましょう。特に支障がないなら今のスマホを使い続ければいいことです。バッテリーの持ちが気になるならバッテリー交換をするか、携帯用充電器の購入で済ませばいいことです。新品を買うのに比べれば圧倒的に安上がりです。新しいパソコンが欲しくなったら、なぜ新しいパソコンでないといけないのと自問してみましょう。メールチェックやネット閲覧のみなら手持ちのスマホで事足ります。なんなら手持ちのスマホでできることもあります。わざわざパソコンを買う必要がないなら購入なしで済ませられます。購入に迷ったときは、買わないのが一番安上がりという言葉を思い出し自問してください。はっと目が覚めます。欲しい気持ちがすっと覚めます。古いもので十分なら新しいものを買う必要はないのです。購入に迷ったときは、買わないのが一番安上がりという言葉を思い出し余計な消費を抑える。人生の新しい視点に気づく30の言葉。その11。番号で呼ばれる意味をきちんと理解しておく。病院や薬局では患者を名前ではなく番号で呼ぶことがあります。受付の際に番号サネを渡され、自分の番号が呼ばれたら診察室に入っていくという流れです。この番号で呼ばれることに違和感を覚える人がいます。受刑者じゃあるまいし、番号で呼んでほしくない、きちんと名前を呼んでほしい、患者を尊重すべきだと。これは誤解です。番号で呼ぶ理由は大きく2つあります。1つ目の理由は個人情報保護のためです。患者さんの名前は個人を識別できる情報であり、個人情報に該当します。たとえ名字だけであっても顔と名字が一致するのです。患者さんによっては自分の名前を聞かれることに抵抗を感じる人もいます。 番号を呼ぶことで慎重に個人情報を保護しているのです。二つ目の理由は同姓の混乱を避けるためです。例えば佐藤、鈴木、高橋、田中、伊藤は日本で多い名字として知られています。同じ名字の人が同じフロアに何人かいることも珍しくありません。名字で呼ぶと同じ名字の人が複数いたとき混乱するため番号で分かりやすく区別しているという意味もあります。番号で呼ぶのは患者さんを軽く扱っているわけではありません。むしろより患者さんの個人情報をより慎重に保護していると言えます。個人情報保護、同姓の混乱防止といった理由があり、大切な意味があります。患者さんを番号で呼ぶ理由を知れば不快なことでも何でもないのです。番号で呼ばれる意味を知る。人生の新しい視点に気づく30の言葉。その12。世の中に完全な無駄金は一つもない。無駄金になったという人がいます。お金を使っただけで何も効果が得られないことがあるものです。無駄金になった時はあたかもお金を捨てたかのような感覚になるもの。お金の使い方をミスした罪悪感があるのです。しかしそれは本当に無駄金なのでしょうか。いえ、実は無駄金ではありません。お金を使うことで経済循環の活性化に貢献できているからです。金は天下の回り物と言います。お金は社会に流通するものです。今持っている人もいつか失い、今持っていない人もいつか手に入れます。自分にとってはお金を失っただけに感じるかもしれませんが、経済全体で見れば良いことです。相手を儲けさせていることになり、天下の回り物としてお金を社会に循環させているのです。そう考えると 100% の無駄とは言い切れません。少なからず意味があったことになります。世の中に完全な無駄金は一つもないのです。お金の使い方をミスしたときは経済循環の活性化に貢献できたと前向きに考える。人生の新しい視点に気づく30の言葉。その13。本当に強いのは大量得点で勝ったチームではなく最後まで諦めなかったチーム。本当に強いのは大量得点で勝ったチームではありません。最後まで諦めなかったチームです。確かに大量得点で勝ったチームはそれだけの実力があると言えるでしょう。実力がなければ大量得点を獲得できません。大量得点を取っていればいるほど強さの証明になります。点差が開けば開くほど負けている側は逆転勝利が絶望的になります。しかし途中で諦めたら奇跡は起こりません。諦めは試合放棄と同じです。諦めた瞬間一気に士気が下がって負けが確定します。試合中であってもすでにゲームオーバーです。大切なことは最後まで諦めないことです。諦めない姿勢は強い心がなければできません。特に点差が開いている時ほど諦めない姿勢が重要になります。どれだけ点差が開こうと、どれだけ力の差を感じようと、試合終了の笛が鳴るまで絶対諦めないことです。ベストを尽くしファイティングポーズを取り続けてください。奇跡を信じることです。最後まで闘争心を燃やし続けることです。これがスポーツマンシップです。点差が開いていて敗北が濃厚という状況であっても試合が終わるまで確定ではありません。スポーツにおいて最も尊いのは最後まで諦めない姿勢です。最後まで諦めない姿勢を貫くことができれば堂々と胸を張れます。試合で負けたとしても最後まで諦めない姿勢があればそのチームは強いと言えます。試合結果では敗北でもスポーツマンシップでは勝利なのです。どれだけ点差が開いていても最後まで諦めない姿勢を貫く。人生の新しい視点に気づく30の言葉。その14。3食食事をいただけたらそれだけで幸せ。朝朝食をいただきました。昼昼食をいただきました。夜夕食をいただきました。これだけで幸せなことなのです。そんなことは当たり前、別に普通のことと思っていないでしょうか。いいえ、誤解です。当たり前ではありません。3食食事をいただけることは素晴らしいことです。そしてありがたいことです。豪華な食事でなくていいのです。普通の食事でいいし、シンプルな食事でもいいのです。腹を満たせるだけでなく栄養まで取れるのですから最高です。幸せと聞くと大きなことや特別なことをイメージしがちです。もっと当たり前で身近なことでいいのです。今一度目の前にある幸せに気づきましょう。朝食、昼食、夕食の3食をいただけたらそれだけで幸せだなと思ってください。美味しくいただけならなおさらです。それ以上何を望むのでしょう。いただくときにはいただきますと言いましょう。美味しい食事がますます美味しく感じられます。食べ終わったらごちそうさまでしたと言いましょう。美味しかった食事の余韻がますます深まり心地よくなります。一日三食ということは少なくとも一日三回は幸せを感じられるということです。幸せは身近なところにあるのです。三食食事をいただけることに幸せを感じる。人生の新しい視点に気づく30の言葉。その15。思い出せないことを忘れたと勘違いしていませんか。あんなに頑張って覚えたのに忘れてしまった。そんな経験が誰でも一度はあるのではないでしょうか。一生懸命覚えたにもかかわらずしばらく時間を置くと記憶から消えていることがあります。英単語だったり人名や地名だったり計算方法だったり話の内容だったり。なんだっけ。思い出せない。忘れてしまったと悔しい思いをするのです。記憶が消えてしまうのは悔しいもの。時間をかけて一生懸命覚えたことを忘れているときはショックもひとしおですね。しかしそれは本当に忘れたのでしょうか。もちろん本当に忘れていることもありますが、実際はそうでないことも多いのです。忘れていると誤解しているだけで、実は忘れていないというケースが少なくありません。例えば歴史の勉強をして人名や出来事を一生懸命覚えたとします。時間を置いてからチェックすると言葉が出なくて忘れたように思えますが、実際は違います。答えをチェックしたときそうそうそれだと思うことがあるのではないでしょうか。そうそうそれだという感覚があるのなら幸いです。忘れていたとは言えません。かすかに記憶が残っているということです。本当にきれいさっぱり完全に忘れているならそうそうそれだという感覚にはなりません。初めて聞いたという感覚になるはずです。記憶に残っているからそうそうそれだとなるのです。忘れたのではありません。思い出せないだけです。忘れたと思い出せないと勘違いしていませんか。忘れたと思い出せないは似て非なるものです。もちろん一夜漬けで覚えたことはすぐ忘れますが、時間をかけて覚えたことはなかなか忘れないものです。短期記憶は海馬というところで一時的に記憶されます。その後復習を繰り返すうちに脳がこれは重要なことだと判断します。すると記憶が脳の側頭葉というところに移動し長期記憶されるのです。 一旦記憶が側頭葉に移れば記憶が定着する形となって忘れにくくなります。私たちがよく口にする忘れたの多くは実際のところ思い出せないという状態です。忘れたと思い出せないを区別しましょう。私たち人間の記憶力は意外といいのです。忘れたと思い出せないを混同させない。人生の新しい視点に気づく30の言葉、その16。なぜ紅葉を見に行った時に限って車酔いをしないのか。私は車酔いしやすい体質ですという人がいます。車酔いをしやすい人は車を少し走らせただけで気持ち悪さを感じます。車の揺れの影響を受けやすく、すぐ吐き気がしたり頭痛になったりするのです。酔い止めを飲んでも効かないという車酔いの達人のような人もいますね。ところがそんな車酔いをしやすい人でもある場面では車酔いをしません。紅葉を見に行った時は不思議と車酔いをしないのです。頭痛も吐き気もなく普通に感じられます。山道はカーブや急勾配が多くて車酔いをしやすいはずですが、紅葉鑑賞の時は不思議と車酔いをしません。なぜ紅葉を見に行った時に限って車酔いをしないのか。実はここに車酔いをしないためのコツが隠されています。車酔いを防ぐには次の2つがポイントです。1、できるだけ遠くを見ること。2、外の景色を楽しむこと。車から近くばかりを見ていると上下の揺れが多くて視点も不安定になり車酔いが悪化します。逆に遠くを見ると上下の揺れが小さくなり視点が安定します。また外の景色を楽しむことも大切です。海沿いを走っているなら美しい海を楽しみます。山道を走っているなら外は山の景色を楽しみます。眼前に広がる美しい景観を楽しめばそちらに気を取られ自分が車酔いの体質であることも忘れます。紅葉ドライブの時はできるだけ遠くを見る、外の景色を楽しむの2つの条件を自然とクリアしています。だから車酔いをしないのです。これは普段の運転の時にも通じる話です。車酔いをしやすい人はできるだけ遠くを見る、外の景色を楽しむの2つを強く意識してください。市街地を走っていてもできるだけ遠くに目をやります。視点を遠くの建物や街路樹に向けましょう。そしてできるだけ景色を楽しみましょう。見慣れた市街地や走り慣れた道路でもじっくり見ると感動の景色があるはずです。できるだけ遠くを見つつ眼前の景色を楽しめば不思議と車酔いがしなくなるのです。車酔いをしやすい人はできるだけ遠くを見る、外の景色を楽しむの2つを強く意識する。人生の新しい視点に気づく30の言葉、その17。世の中で最も素晴らしく美しいグラデーションはどこにあるのか。世の中で最も素晴らしく美しいグラデーションはどこにあるのでしょうか。なんといっても空でしょう。これほど素晴らしいものはありません。最も身近でありながら最も素晴らしく美しいグラデーションを見せてくれます。一日が始まると東の地平線から太陽が顔を覗かせます。暗い空が少しずつ明るくなると、まず赤のグラデーションから始まり太陽が昇るにつれて青へと変わります。太陽が昇れば空は光に包まれます。光天に恵まれれば昼間は青空が広がります。同じ青空でもよく見ると青のグラデーションが楽しめるでしょう。曇りの日なら空には雲が浮かんでいます。雲といってもよく見ると白のグラデーションです。真っ白もあれば灰色に近い白もあり、雲にもグラデーションが存在しています。背景の青空との境界も美しいグラデーションになっていますね。そして夕方になると西の地平線に太陽が沈んでいき、夕焼けのグラデーションを楽しめます。西の空が黄色からオレンジ色のグラデーションに染まっていて独特の雰囲気を醸し出します。同じ夕焼けでも夏と冬とでは少し様子が違うことをご存知ですか。ポイントは空気中に含まれる水分量の違いです。夏は空気中の水分量が多いので真っ赤な夕焼けが見られやすくなります。冬は空気中の水分量が少ないので黄金色の夕焼けになる傾向があります。同じ夕焼けでも季節によって表情が違って面白いですね。空のグラデーションは時間帯によって変わるのはもちろん天気や季節によっても雰囲気が変わります。空だけで多種多様のグラデーションを楽しめるのです。今日も空を見上げて美しいグラデーションを楽しみましょう。目の保養にももってこいです。疲れた時も癒されたい時も元気を出したい時も空を見上げるのが一番。あなたの頭の上にはこの世で一番素晴らしく美しいグラデーションが広がっているのです。空のグラデーションを楽しむ。人生の新しい視点に気づく30の言葉、その18。ドリンクバーの前で長話をしていませんか。ファミリーレストランにはドリンクバーがあります。食事と一緒にドリンクバーを注文する人も多いのではないでしょうか。そんなドリンクバー前で立ち話をしている2人を見かけることがあります。ちょっとおしゃべりをするくらいならいいのです。ドリンクバーにはいろいろな飲み物の種類があっておしゃべりが弾みやすい雰囲気があります。これも美味しそう、あれも美味しそうとなると気分も高揚します。軽い立ち話くらいならいいのですが、井戸花会議のように延々と話し続けている2人を見かけることがあります。連れ同士ということもあれば初対面同士ということもあります。自分たちはおしゃべりに夢中になっていてドリンクバーの前から動こうとしません。ドリンクバーの前でおしゃべりをされると他のお客さんがドリンクバーを利用しにくくなります。おしゃべりに夢中になっていると自然と視野が狭くなり、自分たちが周りの迷惑になっていることに気づけないことがあります。おしゃべりに夢中になるのはいいのですが、周りの人の迷惑になるのはよくありません。飛沫も飛びやすくなり衛生的にもよくありませんね。知り合い同士なら自分たちのテーブルに戻ってそこで話せばいいのです。初対面同士ならドリンクバーから少し離れたところに移動しておしゃべりをするのがいいでしょう。ドリンクバーの前でおしゃべりをしてはいけないというルールはありません。ルールはありませんが、周りのお客さんの迷惑になることがあるのでマナーとしてできるだけ控えるのが良いでしょう。ドリンクバーの前で長話をしないよう注意することが大切なのです。ドリンクバーの前で長話をしない。人生の新しい視点に気づく30の言葉、その19。なぜ今日を一生懸命生きるのか。なぜ今日を一生懸命生きるのでしょうか。今日の日付は今日だけ、もう二度とやってこないからです。今日は何月何日ですか。よくある普通の一日に思えますが違います。今日の日付は人生一度きりです。泣いても笑っても逆立ちをしようと裸踊りをしようと今日と同じ日付は二度とやってきません。人生で一度きりだし、歴史上でも一度きりです。しまった、今日をやり直したいと思っても無理です。タイムマシンはないのでやり直せません。どれだけ大金を積もうと、どれだけ悪あがきしようと、今日の日付は今日だけです。だから今日を一生懸命生きるのです。今日の日付を確認してください。今日の重みをかみしめましょう。 平凡な一日に思えますが、実は貴重な一日です。やるべきことをやり、やりたいことをやりましょう。後悔がないよう、今日一日を全力で生きるのです。人生は一日の積み重ねです。しっかり今日を生きて、後悔のない一日を積み重ねていけば、後悔のない人生につながります。毎日全力で今日を生きる人には、必ず明るい未来が待っています。今日を全力で生きる。人生の新しい視点に気づく30の言葉。その20。甘くて美味しいアイスクリームは偉大なスイーツだ。お腹が空いた時はアイスクリームを食べましょう。小腹が満たされます。むしゃくしゃした時はアイスクリームを食べましょう。気持ちが落ち着いてきます。気分が沈んで落ち込んだ時はアイスクリームを食べましょう。元気が出てきます。心がネガティブになった時はアイスクリームを食べましょう。ポジティブになります。疲れた時はアイスクリームを食べましょう。身も心も癒やされ疲れが吹き飛びます。幸せになりたい時はアイスクリームを食べましょう。今すぐ幸福感に包まれます。なんて素晴らしいのでしょう。アイスクリームはただのスイーツではありません。小腹を満たしたり、心を元気にしたり、癒やしを与えてくれたり、など様々な魅力を秘めています。アイスクリームは見た目は可愛いのに、その可能性は無限大です。幸い、アイスクリームはどこでも手に入ります。近くのコンビニでもスーパーでも売っていますね。手頃な値段なのも嬉しいポイントです。疲れた時や元気がない時はアイスクリームを食べましょう。たくさんの種類の中から食べたい、と思うものを直感で選んでください。アイスクリームは年齢、性別に関係なく全ての人を幸せにします。甘くて美味しいアイスクリームは偉大なスイーツなのです。元気がない時はアイスクリームを食べる。人生の新しい視点に気づく30の言葉。その21。出演作品を鑑賞することが個人を追悼することになる。人気俳優の訃報に接することがあります。病気で亡くなるケースもあれば、事故で亡くなるケースも目にします。人気俳優の死は世間を大きく騒がせます。ファンだった俳優であれば、なおさらです。信じられない気持ちで胸が痛みます。心にぽっかり穴が開いたような感覚になり、涙が止まりません。大きな功績を残した俳優の存在が惜しまれるのです。さて、俳優の訃報に接したとき、大切な追悼があります。その俳優が出演した作品を鑑賞してみるのです。映画でもドラマでもいいのです。キャリアの長い俳優なら多くの作品に出演しているでしょう。作品をレンタルすればいいだけです。サブスクリプションサービスに契約中ならすぐ視聴できるでしょう。ミュージシャンであればその音楽を鑑賞です。こんな演技をしていたんだな、なんて素敵な演技なのだろう、こんな歌を歌っていたのか、としみじみきます。いろいろな思いが込み上げてきて普段以上にじっくり鑑賞できるはずです。亡くなってから鑑賞するのは遅いように思えますが、そんなことはありません。亡くなった直後だからこそ鑑賞したい。すでに鑑賞したことがある作品なら2回目、3回目の鑑賞です。出演作品を鑑賞することが個人を偲ぶことになるのです。人気俳優の訃報に接したときは出演作品を鑑賞して追悼する。人生の新しい視点に気づく30の言葉。その22。白米だけでも美味しい。食パンだけでも美味しい。白米だけでは味がない。美味しくないという人がいます。ご飯はおかずと一緒に食べることがほとんどです。おにぎりもツナ、梅干し、昆布、明太子などの具材が入っていますね。もっともシンプルなおにぎりでも塩おにぎりであり塩が入っています。おかずや具材と一緒にご飯を食べるのが当たり前になっていると白米だけでは物足りなく感じるのかもしれません。しかし白米だけでは味がない。美味しくないは言い過ぎです。それこそ思い込みというもの。ぜひ一度酢の白米を味わってみてください。よく噛むのがコツです。一口につき20回以上噛んでください。食パンのでんぷんが唾液に含まれるアミラーゼと混ざり合うと甘みが感じられます。これだけで美味しいのです。食パンも同じです。食パンだけでは味がない。美味しくないという人がいますが誤解です。食パンにバターやジャムを塗って食べるのが当たり前になっていると食パンだけでは物足りなく感じるのかもしれません。酢の食パンでもよく噛んで食べると甘みが感じられて十分美味しくいただけます。嘘だと思うなら実際に試してみるとわかります。噛めば噛むほど味が出て美味しく楽しめます。アミラーゼには何でも美味しくする力があるのです。たまには素材の美味しさをそのまま楽しみませんか。白米は具材がなくても美味しくいただけます。白米そのものの味が楽しめます。食パンもジャムやバターがなくても美味しくいただけます。食パンそのものの味が楽しめます。考えようによってはカロリーカットにもなります。白米だけでも美味しいし、食パンだけでも美味しいのです。たまには素材の美味しさをそのまま楽しんでみる。人生の新しい視点に気づく30の言葉。その23。一緒にいて楽しい人の本質とは。一緒にいて楽しい人がいます。一緒にいるだけで自然と話が弾みます。こちらまで自然と笑顔になれる人がいますね。なぜか一緒にいるだけで楽しい人がいるものですね。一緒にいて楽しい人は話し上手、面白いことを言う人と思われがちです。コミュニケーション能力が高く、笑いのネタをたくさん持っていて、いつも面白い話で笑わせてくれる人と思われます。しかしそうではありません。一緒にいて楽しい人は明るくポジティブな人なのです。話し上手でなくていいのです。面白い話もできなくてもいいし、コミュニケーション能力も高くなくていいのです。ただ明るくポジティブを心がけるだけでいいのです。いつもニコニコした表情を心がけます。話をするときも明るい話題をニコニコ話します。人を笑わせる必要はなく、普通に明るくポジティブに接しているだけで OK。悪口や噂話は禁句にして褒め言葉や認める言葉を口にします。できるだけ昔話は控え、明日のことや未来のことを話せばいい。自然と明るい雰囲気が生まれ、相手に伝わるのです。これだけなのです。別に難しいことでも何でもありませんね。これが一緒にいて楽しい人の本質です。一緒にいて楽しい人になることは簡単なことなのです。明るくポジティブな人になって一緒にいて楽しい人になる。人生の新しい視点に気づく30の言葉。その24。不吉な前兆は信じなくていい。不吉な前兆と言われる現象があります。洋服が破れる、嫌な夢を見る、食器が立て続けに割れる、黒い猫が前を横切る、カラスの大群を見かける、などなど。他にもまだまだたくさんありますね。不吉な前兆と呼ばれる現象を見かけると、近いうちに何か悪いことが起こるのではないかと不安を感じるものです。なんとなく嫌な感じがしてすっきりしません。 しかし、不吉な前兆は信じなくていいのです。科学的根拠がないからです。不吉な前兆を信じると、いちいち不安に駆られます。それを見かけるたびに悪いことが起こるかもしれないと心配になり、嫌な胸騒ぎに悩まされます。まだ悪いことは起こっていないのに悪いことが起こったかのような暗い気持ちになります。明るい気持ちで生きることを阻害するのです。昔オーストラリアでは先住民アボリジニの間でオーロラは不吉な前兆とされていました。オーロラは赤や紫の色をしていることから非、地、地を連想させていたからです。もちろんオーロラはただの自然現象です。原因は解明されています。オーロラは太陽風と呼ばれる太陽からのプラズマの流れが地球の大気と衝突した時に生まれる現象です。不吉なことが起こるという科学的根拠はありません。オーロラを見たからといって不幸が起こることはないのはご存知の通りです。本当にオーロラが不吉な前兆というなら世界各国のオーロラ鑑賞ツアーは大変なことになっているでしょう。これを同じように私たちの日常における不吉な前兆も科学的根拠はありません。洋服を着ていれば破れることもあります。嫌な夢を見ることも普通にあります。食器を使っていれば立て続けに割れることもあります。街を歩いていれば黒い猫が前を横切ることもあります。カラスが大群になって飛ぶこともあります。よくよく考えてみればよくある普通の日常だし不吉なことが起こるという科学的根拠もないのです。不吉な前兆があってもただの偶然で片付けましょう。科学的根拠がないことは不安になったところで仕方ありません。そもそも不吉な前兆も信じません。信じなければ余計な不安を感じなくて済むのです。不吉な前兆があってもただの偶然で片付ける。人生の新しい視点に気づく30の言葉。その25。面倒くさいと思うのはいい。面倒くさいと言うのがいけない。ああ、面倒くさい、面倒くさい。断るたびに面倒くさいとブツブツ言う人がいます。どれほど面倒くさい仕事なのだろうと気になり、詳しく話を聞いてみると拍子抜けしました。全く面倒くさい仕事ではありませんでした。面倒くさい仕事どころかむしろ楽で簡単な仕事でした。その人は面倒くさいという口癖がありました。面倒くさいという口癖があるせいで何もかも面倒くさく感じるようになっていたのです。面倒くさいはネガティブな言葉です。疲労感と倦怠感を増幅させる負の力があります。口にした瞬間、体がだるく感じられ仕事に取り掛かる前から疲れを感じてしまいます。楽な仕事や簡単な仕事であっても面倒くさいと口にすると本当に面倒くさく感じてくるから恐ろしい。面倒くさいという一言は疲労感、倦怠感を増幅させる言葉であるため注意が必要です。安易に面倒くさいと言わないこと。面倒くさいが口癖になっていませんか？もちろん世の中には面倒くさい仕事があるのも事実です。ややこしい仕事や手間暇のかかる仕事は誰でも面倒くさいと思って当然です。効率化やスピードアップをするために改善を考える必要があるでしょう。しかし面倒くさいと思うことはあっても実際に口にするのは要注意です。思うのというのとでは全く違います。実際に面倒くさい仕事もありますが安易に面倒くさいと言わないことです。口癖になっていると口にするたびに疲労感と倦怠感が生まれ日頃から疲れやすくなってしまいます。重い腰が上がりにくくなって行動力が落ちてしまいます。もう一つ忘れてならないのは自分のイメージや評価の影響です。気持ちのいい言葉ではないため耳にした人はちょっと不快な気持ちになるでしょう。面倒くさいと言っていると周りから面倒くさい人と思われることになりかねません。上司に仕事を依頼された時いつもの癖で面倒くさいと言ってしまい顰蹙を買うかもしれません。禁句というわけではありませんができるだけ口にしないことをお勧めします。面倒くさいと思った時の対処。面倒くさいと思った時はどうすればいいのでしょうか。大きく深呼吸をしましょう。ため息は NG ですが深呼吸は OK です。深呼吸を1回するのではなくできれば2回3回と繰り返してください。目安としては3秒4秒かけて鼻から息を吸い6秒8秒かけて口をすぼめながら息を吐きます。これを数回繰り返せば十分な酸素が取り込まれ自律神経の働きも整います。疲労感や倦怠感が軽くなって動きやすくなるでしょう。さらには脳に酸素が供給されることで頭の回転が良くなりやる気や集中力も出てくるはずです。気づくと面倒くさい気持ちが吹き飛んでいるのです。面倒くさいと思うことはあっても言わないように心がける。面倒くさいと思った時は大きく深呼吸をして新鮮な酸素を取り入れる。人生の新しい視点に気づく30の言葉。その26。偉人の年表の空白期間を想像するとますます理解が深まる。偉人の年表を見た時私たちはそれぞれの見出しに注目します。何年に生まれ、何年に何をして、何年に何を達成し、何年に何を受賞し、何年に死去したのかなど。年表は偉人の大まかな軌跡が分かって便利です。人生の主な重要イベントが時系列で記載されています。偉人というだけあって長い年表を見かけることもありますね。さて、見出しに注目しがちな年表ですが、もう一つチェックしてほしいところがあります。空白期間です。つまり、見出しになっていない未記載の部分です。どんな偉人にも必ず空白期間があります。見出しと見出しの期間が妙に開いている謎の空白期間があるでしょう。10年間や20年間それ以上開いていることも少なくありません。年頭では見出しばかり目が向きますが、見出しになっていない空白期間にも目を向けてください。空白期間だからといって何もしないでぼっと過ごしていたわけではありません。むしろ空白期間こそ大事です。長いトンネルの時期です。地道な努力を積み重ねていた時期です。年頭の華々しい見出しは空白期間の地道な努力が実った瞬間と考えてください。人生のスポットライトが当たるのは一瞬です。本当に大事なのは空白期間であり、年頭には出てこない地道な努力です。光があれば影があるのです。空白期間中の偉人を想像してみましょう。この時期には何していたのだろう。こんな日々を送っていたのかな、こんな苦労があったのかなと想像してみると面白い。瞑想の時期だったのかもしれません。どんな偉人にも長いトンネルの時期があります。地道な努力を積み重ねている時期があるからこそ大きな結果が得られます。10年以上空白が空いているなら10年以上にも及ぶ地道な努力があったに違いありません。年頭の空白期間を想像するとますます偉人の理解が深まるのです。偉人の空白期間の努力を想像する。人生の新しい視点に気づく30の言葉。その27。行儀の悪い子供がいたら子供が悪いのではなくしつけていない親が悪い。行儀の悪い子供がいます。ありがとうございますと言わない。ごめんなさいが言えない。肘をついて食べる。くちゃくちゃ音を立てて食べる。 いただきます、ごちそうさま、と言わない。脱いだ靴を揃えない。使ったものを元の位置に戻さない。つい子供に問題があると思ってしまいがちですが、そうではありません。行儀の悪い子供がいたら、子供が悪いのではなく、しつけていない親が悪いのです。誰でも最初は正しい行儀作法を知りません。子供は何も知らない状態で生まれます。何も教わらなければ、誰でも行儀の悪い行動をとってしまいます。子供の行儀は幼少期からのしつけが肝心です。行儀の悪い子供がいたら、子供ではなく、しつけていない親に非があると言えます。親の顔が見たいという言葉がありますが、まさにそれです。しつけは主に家庭で行われるものであり、親の仕事、親の責任です。いくら行儀が悪いとはいえ、子供ばかり責めるのは必ずしも正しいとは言えないのです。さて、行儀の悪い子供がいたらどうするか。知らないふりで済ませることもできますが、そればかりではありません。状況が許すなら、親の代わりにこうするんだよと優しく教えるといいでしょう。素直に聞いてくれるかどうかは子供次第ですが、きちんと教えることは大切です。自分が幼い頃も親以外からいろいろ教わったことがあるでしょう。今度は自分が教える番と思えばいいのです。教えることで自分も成長できるのです。子供ではなく親を見る。人生の新しい視点に気づく30の言葉。その28。しつけに厳しい親ほど良い親はいない。子供の頃はしつけに厳しい親がたまらなく嫌なものです。断るたびにうるさく言ってくるのです。挨拶しなさい、お礼を言いなさい、座って食べなさい、ああしなさい、こうしなさい。もはや何かすることに口を出してくるような状態です。一挙手一投足に口を出してきて言う通りにしないと手を挙げます。時に鉄拳制裁を加えられることもあるのです。子供の頃は親からのしつけが鬱陶しくて仕方ありません。もはや嫌がらせのように感じます。自分の親が世界一鬱陶しい人間に思える。そして思春期のあたりで爆発します。しつけに厳しい親が嫌で嫌でたまらなくなり、親とまともに口を聞かなくなるのです。家出をしたくなるのもこの頃です。親が鬱陶しくて家にいたくないと思うのです。しかし大人になると見る目が変わります。しつけの意味がわかるようになります。ある時、親にしつけられていない人と出会います。そういう人と接すると、幼少期きちんとしつけてくれた親に感謝の念を覚えます。大人になってからあの頃のしつけは正しかった、うちの親はこんなにしっかりしていたのかのと遅ればせながら気づきます。そして一転して幼少期きちんとしつけてくれた自分の親に感謝できるようになるのです。親も好きで口うるさく言っているわけではありません。いちいち言うのも大変です。親は口うるさく言えば子供から嫌われることくらい重々承知しています。それでも子供の将来のことを考え、あれこれ口うるさく言うのです。学校は勉強を教えてくれても、しつけまでは教えてくれません。先生はしつけは教師の担当ではありません。家庭でお願いしますと言います。しつけは親の仕事であり責任でもあります。厳しいしつけを通して親の愛に気づきます。しつけにうるさい親ほど良い親はいないのです。厳しくしつけてくれた親に感謝する。人生の新しい視点に気づく30の言葉。その29。街角インタビューだからといって本音とは限らない。テレビを見ていると街頭インタビューのシーンを見かけることがあります。街角を歩く人に声をかけ、マイクとテレビカメラを向けて取材します。街頭インタビューは人々の生の声を直接聞けるため、社会実態の一端を知るのに役立つ調査手法と言われています。生の声なので本音に違いないと思いますが、実際はどうでしょうか。もちろん大半は本音で話しているはずですが、本人の言葉だからといって 100% 本音とは限りません。マイクとテレビカメラを向けられると誰でも緊張します。受けたインタビューの内容がテレビ放送される可能性があります。大手のテレビ局であれば全国ネットで流れる可能性もあるでしょう。そうした状況になれば誰でも緊張するし、体裁を気にして発言することになるはずです。変なことは言えない、きちんとした発言をしなければいけないという心理になるもの。あなたがインタビューをされる立場になったと想像してみてください。マイクとテレビカメラを向けられ、改めてテレビ局の人から取材されると、やはり緊張するでしょう。周りには通行人もいて、そばで見られたり話を聞かれたりします。そうした状況で取材されると発言に気を使うのではないでしょうか。本音とはいえ変なことは言いにくい。できるだけ体裁の良い発言をしたくなるでしょう。こうした視点を持ちながらテレビの街頭インタビューを見ると、いつもと違った視点で楽しめます。もちろん多くは本音で発言をしているはずですが、全てがそうとは限らないということです。この人はマイクとテレビカメラを向けられているから発言に気を使っているなと思うこともあるかもしれません。マイクとテレビカメラを向けられているからこそ言えない本音もあります。人々の心理に注目すると、テレビで見かける街頭インタビューが面白く見えてくるのです。街角インタビューだからといって本音とは限らないことに気づく。人生の新しい視点に気づく30の言葉。その30。職場の机周りと自宅の机周りは連動している。あなたの職場の机周りはどうなっていますか。職場の机周りは整理整頓されているのに、自宅の机周りは散らかっているということはありません。職場の机周りは整理整頓されているなら、自宅の机周りもきれいに整理整頓されています。逆もまたしかりです。職場の机周りは散らかっているが、自宅の机周りは整理整頓されているということもありません。職場の机周りは散らかっているなら、自宅の机周りも散らかっています。職場の机周りも自宅の机周りも結局は同じです。掃除整理整頓の習慣があるかどうかです。管理者は自分という点は共通です。職場の机周りを見れば、自宅の机周りもイメージできます。職場の机周りはじっくり見られていると思うことです。職場の机周りを見られることは、自宅の机周りを見られることと同じです。直接自宅を見られていないから大丈夫と思われますが、意外と自宅の様子はバレるもの。直接自宅を見られていなくても間接的に見られています。この法則は他の人にも当てはまります。部下や上司の机周りを見ると、その人の自宅のイメージが膨らみます。部下や上司の机周りが整理整頓されているなら、自宅の机周りも整理整頓されているのでしょう。直接自宅に行って見たことはなくても、職場の机周りが掃除がされていれば、おのずと想像がつきます。職場の机周りと自宅の机周りは連動しているのです。職場の机周りも自宅の机周りもきちんと整理整頓する。人生の新しい視点に気づく30の言葉。まとめ。その1。叱られた時は叱られなかったらもっとひどいことになっていたと考える。その2。自分の振る舞いに原稿不一致がないか振り返ってみる。 原稿不一致に気づいたら自分の言葉通りの行動を心がける。その3。2択は実は4択であることに気づく。その4。長い待ち時間は暇つぶしのネタを準備して有意義に過ごす。その5。観客からのブーイングは非難されているではなく応援されていると受け止める。その6。航空券が安く手に入るチャンスがあればノリと勢いで取って旅行に行ってしまう。その7。自分の間違いは実は間違いではないことに気づく。その8。お一人様を寂しい人だと決めつけない。その9。ホームレスの必死で生きようとする姿から強い精神力を学ぶ。その10。購入に迷ったときは買わないのが一番安上がりという言葉を思い出し余計な消費を抑える。その11、番号で呼ばれる意味を知る。その12、お金の使い方をミスしたときは経済循環の活性化に貢献できたと前向きに考える。その13、どれだけ点差が開いていても最後まで諦めない姿勢を貫く。その14、3食食事をいただけることに幸せを感じる。その15、忘れたと思い出せないを混同させない。その16、車酔いをしやすい人はできるだけ遠くを見る外の景色を楽しむの2つを強く意識する。その17、空のグラデーションを楽しむ。その18、ドリンクバーの前で長話をしない。その19、今日を全力で生きる。その20、元気がない時はアイスクリームを食べる。その21、人気俳優の不幸に接した時は出演作品を鑑賞して追悼する。その22、たまには素材の美味しさをそのまま楽しんでみる。その23、明るくポジティブな人になって一緒にいて楽しい人になる。その24、不吉な前兆があってもただの偶然で片付ける。その25、白髪染めを楽しむ。その26、偉人の空白期間の努力を想像する。その27、子供ではなく親を見る。その28、厳しくしつけてくれた親に感謝する。その29、街角インタビューだからといって本音とは限らないことに気づく。その30、職場の机周りも自宅の机周りもきちんと整理整頓する。